ジャパニーズポット101でございます。
おはよう東京、こんばんはニューヨーク、こんにちはロンドン。
こんにちは、夏子です。
ナオミです。
Chris here. Upper Intermediate Series Season 4 Lesson 3 Japan Truly Has the People's Court. Hello and welcome to the Upper Intermediate Series Season 4 at JapanesePod101.com, where we study modern Japanese in a fun, educational format.
便利で役立つ日本語を皆さんにお届けしていきたいと思います。
So brush up on the Japanese that you started learning long ago or start learning today.
このレッスンは中上級日本語講座第4シーズン第3課。
このレッスンのタイトルは
Japan truly has the People's Court.
国民の法廷っていう感じですかね。
そうですね。今回は Citizen Judge System、 つまり裁判員制度のお話なんです。
今回は日本の裁判員制度についての会話を聞いて、裁判に関係する言葉を勉強していきます。
In this lesson, we will learn about Japan's citizen judge system and study vocabulary relevant to this topic.
今回はテレビ番組での会話です。
アナウンサーが大学の法学部教授から話を聞いているようですよ。真面目なテレビ番組ですから、二人とも丁寧な日本語で話しています。
This conversation takes place between an announcer and a professor of law. The conversation takes place on a television show.You will hear formal conversation about the law. Basic and premium members.
If you have a 3G phone,
you can see the lesson notes in your favorite browser on your iPhone.
Stop by JapanesePod101.com to find out more. それでは聞いてみましょう。
今日は2009年5月に始まった裁判員制度について東西大学法学部の佐賀教授にお話を伺っていきたいと思います。
よろしくお願いします。
では佐賀教授、簡単に裁判員制度について説明していただけますか？
はい。まず20歳以上の国民の中から無作為に裁判員が選ばれます。裁判員は裁判官と一緒に刑事裁判に参加して被告人が有罪か無罪かを決めます。有罪の場合はその刑の内容を決めるという制度です。
私たちの誰もが裁判員になる可能性があるということですよね。
はい。ただし国会議員や司法関係者など一部の人は裁判員になることができません。つまり法律知識のない一般の国民が裁判に参加することに意義があるわけです。
と言いますと？
今までの裁判は判決までに非常に長い時間がかかっていました。また内容も一般の国民には理解しにくい部分がありました。そこで裁判に国民の一般的な感覚を反映させることで分かりやすくスピーディーな裁判を進めるというのが裁判員制度の目的なんです。
なるほど。一般市民に分かりやすい法廷を目指しているわけですね。今日は2009年5月に始まった裁判員制度について東西大学法学部の佐賀教授にお話を伺っていきたいと思います。
Today I'd like to hear from Professor Saga from Tozai University's Law Department on the subject of the citizen judge system that began in May 2009.
よろしくお願いします。
It's my pleasure.
では佐賀教授、簡単に裁判員制度について説明していただけますか？
So, Professor Saga, could you please explain in simple terms about the citizen judge system?
はい。まず、20歳以上の国民の中から無作為に裁判員が選ばれます。
Yes. First of all, citizen judges are chosen at random from citizens over the age of 20.
裁判員は裁判官と一緒に刑事裁判に参加して被告人が有罪か無罪かを決めます。
The citizen judges, together with the judge,preside over a criminal trial and decide whether or not the defendant is innocent or guilty.
有罪の場合はその刑の内容を決めるという制度です。
If the defendant is found guilty, Then they decide on the form of punishment. That's the system.
私たちの誰もが裁判員になる可能性があるということですよね。
So what you're saying is that any one of us could become a citizen judge, isn't it?
はい。ただし、国会議員や司法関係者など一部の人は裁判員になることができません。
Yes. However, diet members and those involved with the dispensation of justice and such cannot become citizen judges.
つまり、法律知識のない一般の国民が裁判に参加することに意義があるわけです。
Basically, there is significance in the fact that ordinary people with no knowledge of the law are participating in the trials.
と言いますと?
Which means?
今までの裁判は判決までに非常に長い時間がかかっていました。
In the past, it took an extremely long time for trials to come to the sentencing.
また、内容も一般の国民には理解しにくい部分がありました。
Furthermore, there were also parts that were difficult for the average citizen to understand.
そこで裁判に国民の一般的な感覚を反映させることで、わかりやすくスピーディーな裁判を進めるというのが裁判員制度の目的なんです。
Accordingly, the objective of the citizen judge system is to encourage easy to understand, speedy trials that reflect the general opinions of the people.
なるほど。一般市民にわかりやすい法廷を目指しているわけですね。
I see. So we're aiming for a courtroom that the average citizen can easily understand.
裁判員制度
Citizen Judge System
のお話でした。
これって新しい制度なんですよね。
はい。日本では2009年5月に始まりました。
新しい制度なので、みんな興味を持っているんですよね。だからニュースや新聞で見たり聞いたりすることが結構多いと思います。
そうですね。この制度では、国民の中から選ばれた裁判員が裁判官と一緒に裁判をするんですよね。
裁判官と裁判員は間違いやすいですよね。
確かにそうですね。
そうですね。裁判官は職業として資格を持って裁判を行う人で、裁判員は国民の中から無作為に選ばれた人のことですね。
So, 裁判官 is a professional judge, and 裁判員 is a juror selected from the general population.
そうですね。それまで日本では裁判官だけで裁判をしていたんですが、新しい制度では裁判官だけじゃなくて裁判員も加わって裁判をします。
プロの裁判官と選ばれた一般の市民が一緒に裁判をするということですね。
そうですね。
だんだん話が難しくなってきましたが、リスナーの方々大丈夫ですかね。
結構これアメリカのジュリーシステムと似てますよね。
ああ、アメリカのジュリーシステムは陪審員制度と言われてますね。
陪審員制度。これと違う点は、陪審員は有罪か無罪かを決めるけれど、刑の内容は決めないらしいですよ。
はあ、なるほどね。
So, 裁判員 actually decide sentences, whereas 陪審員 the jurors, only decide guilty or not guilty.
そうです。
いろいろ裁判関係の難しい単語が出てきましたね。リスナーの皆さん大丈夫だったかな？
ねえ、ちょっと心配なので、早速単語を整理していきましょう。
Let's have a closer look at the usage for some of the words and phrases from this lesson.
最初の単語は
被告人
Defendant
被告人あるいは被告と言いますね。被告の反対は
原告
Plaintiff
この他に裁判にはどういう人がいますか？例えばダイアログにはどんな単語が出てきてましたか？
裁判官 Judge と裁判員Citizen Judge が出てきました。
他には、
検事と弁護士も必要ですね。
そうですよね。
検事 is prosecutor, 弁護士 is lawyer.
覚えておくと便利な単語だと思います。では、次の単語をお願いします。
有罪
guilt
反対の言葉は
無罪
innocence
これ漢字見ると簡単ですよね。
そうですね。
有は
to exist
罪は
sin, guilt
という意味ですから、有罪は罪がある、つまり
guilty
という意味なんです。無罪という漢字を見ましょう。無は
nothing
罪は
sin, guilt
ですから、 無罪は罪がない、つまり
Not guilty
という意味なんですね。
有罪か無罪かを決めて、もし有罪なら刑の内容を決めます。これをまとめて判決と言います。
判決、judicial decision or verdict。
それから判決を下すという言い方もあります。
判決を下す、pronounce a judgment。
そうですね。下すが動詞なんですね。では例文です。裁判官と裁判員は被告は無罪だという判決を下した。
The judge and the citizen judges hand down the verdict of not guilty.
では、次の単語をお願いします。
法廷。
Courtroom.
法廷は裁判が行われる部屋という意味です。でも、それだけじゃなくて、裁判という意味にもなります。今回のダイアログではどのように使われていましたか？
一般市民に分かりやすい法廷を目指している。
Aiming for a courtroom that the average citizen can easily understand.
この場合は、法廷は裁判をする部屋ではなくて、裁判の内容を表しているんですね。ところで、クリスさん、アメリカでは裁判官カツラをかぶるんですか？
もうカツラはかぶらないですよね。はい。アメリカでは。
そうですよね。あれ、イギリスでしたっけ、うん、写真で見ますよね。
そうですよね。イギリスとか、あとオーストラリアとかも。
あ、そうなんですか。
かぶりますよね。
オーストラリアでもかぶりますか。
うん、ような気がします。リスナーの皆さんの国の裁判官はカツラをかぶりますか？
教えてください。
では、今回のダイアログでは、ただしという接続詞が出てきたので、その使い方を見てみましょう。
The focus of this lesson is the usage of the conjunction ただし。
ダイアログではどのように使われていましたか？
ただし、国会議員や司法関係者など一部の人は裁判員になることができません。
However, Diet members and those involved with the dispensation of justice and such cannot become citizen judges.
夏子さん、これちょっと翻訳の話になりますけど、はい、このただしを英語に訳すと however ですかね。
そうですね。
でも、しかしも however なのに、ここでしかし国会議員や司法関係者などというふうにすると、ちょっと日本語的には不自然ですよね。
そうですね。間違ってるわけじゃないんですけどね。ただしというのは契約書とか決まり事を書いた文によく使われるんですよね。例えば、10時から12時までドリンク無料。ただし、アルコール飲料は除く。
From 10 to 12, drinks are free of charge. However, this excludes alcoholic beverages.
もっと簡単に言いたければ、10時から12時までドリンク無料だけど、アルコール飲料は例外だと言えばいいんですが、きちんとした文章では、ただしが使われるんです。
なるほど。
センテンス A、ただしセンテンス B という形で使われます。センテンス A で言った内容に、例外や条件などを追加するときに、ただしを使うんだと思いますよ。
So, ただし is a conjunction which is used in a sentence structure like sentence A, ただし sentence B. When you want to add a condition, restriction or exception to the preceding sentence A, you can start the next sentence B with ただし。
なるほど。フォーマルな文書などで例外
exception
や条件
condition
を後から加えるときにただしを使うというふうに覚えればいいんですね。じゃあ、夏子さん、もう一つ例文をお願いします。
はい。勤務時間は10時から19時とする。ただし、12時から13時は休憩時間とする。
Working hours are from 10 to 7. However, from 12 to 1, we will have a break.
これは契約書。
Contract.
なのでよく見ますね。ただしに続けて、休憩時間についてのコンディションを追加しているわけです。
今回のダイアログは単語がかなり難しかったと思いますので、ぜひレッスンノートをチェックしておいてください。
はい。でも、このレッスンの単語を覚えれば、法廷のドラマとか裁判のニュースがわかるようになるかもしれないですよね。
うん、そうですね、
うん。僕も今週末、ドラマの DVD をレンタルしてみます。
はい。ぜひそうしてください。皆さんの国の裁判制度はどんな制度ですか？ぜひ教えてください。
Before we go, we want to tell you about a way to drastically improve your pronunciation.
The voice recording tool. 声が録音できるんですよね。
Yes, the voice recording tool in the Premium Learning Center. Record your voice with a click of a button and then play it back just as easily.
自分の日本語を聞いてみるのはとってもいい勉強になりますよ。
So you record your voice and then listen to it. Compare it to the native speakers and adjust your pronunciation.
発音がとっても良くなります。
This will help you improve your pronunciation fast.
それでは今日はこの辺で。
じゃあまた。
See you next time.
は2009年5月に始まった裁判員制度について東西大学法学部の佐賀教授にお話を伺っていきたいと思います。
よろしくお願いします。
では佐賀教授、簡単に裁判員制度について説明していただけますか？
はい。まず20歳以上の国民の中から無作為に裁判員が選ばれます。裁判員は裁判官と一緒に刑事裁判に参加して被告人が有罪か無罪かを決めます。有罪の場合はその刑の内容を決めるという制度です。
私たちの誰もが裁判員になる可能性があるということですよね？
はい。ただし国会議員や司法関係者など一部の人は裁判員になることができません。つまり法律知識のない一般の国民が裁判に参加することに意義があるわけです。
と言いますと？
今までの裁判は判決までに非常に長い時間がかかっていました。また内容も一般の国民には理解しにくい部分がありました。そこで裁判に国民の一般的な感覚を反映させることで分かりやすくスピーディーな裁判を進めるというのが裁判員制度の目的なんです。
なるほど。一般市民に分かりやすい法廷を目指しているわけですね。